イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私たちのために十字架にかかってくださり、命までも与えてくださった主イエス・キリストの父なる神様、寒さが増している冬に向かっている季節でありますが、私の健康を伝えてくださり、今日もこのところに共に集うことが許されましたことを感謝いたします。しかし様々な事情でここに集えない方々もいらっしゃいます。どうぞお一人一人のその健康と生活のすべてをあなたが守り支えてくださいますように。神様、一週間の旅路を終えてまたあなたのもとへと集められてまいりました。主、どうかすべての重荷をあなたに、あなたの御前に下ろすことができますように。そして主を待ち望む神様の御言葉を期待求める中で、新しく力を得て与えられている持ち場立場において成し遂げていかなければいけない、乗り越えていかなければいけない様々なことを上からの力と助けと知恵によって乗り越えさせてくださり、そのことを通して神様の栄光を表していく私たちとしてくださいますように。また私たちの生活を通して、私たちの存在を通して神様の素晴らしさをお伝えしていくことができる私たちとしてくださいますように。神様、そのためにどうか今日も親しく命の御言葉を語りかけてくださり、また私たちの心がそれをしっかりと理解することができますように、あなたが助けて導いてください。小さきしもべが御言葉を語りますが、どうぞ神様がこのものを憐れんでお持ちくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
人と緑を生かしたオアシスの創造というのがこの杉戸町の目指すところですが、ちょっとそれを修法に書きますと、ある方がですね、神様から示されましたと言ってですね、素敵な木をですね、緑を与えてくださいまして、本当に感謝しております。そうですね、緑というのは二酸化炭素を吸収して酸素を出してくださいますし、また目にも優しいですし、本当にこう気持ちがリラックスしたりとか、こうイライラしている気持ちも少しずつ、この癒されたりですね、いろんな良い効果があると思います。太陽の光を浴びることももちろんそうですけれども、自然に触れていくときに私たちは本来の、自分らしさを取り戻していくことができると思います。さて、今日はクリスチャンという題で、聖書のメッセージを語らせていただきたいと思っておりますが、カタカナ英語といいましょうか、クリスチャンという言葉はいろんなところで使われております。それを日本語にあえて訳すとキリスト者ということができます。キリストを信じている者、キリストに属している者、キリストの弟子。しかしこれはあだ名として、ニックネームとして付けられたものであります。自分がこう言い始めて、私のことをクリスチャンと呼んでくださいということではなくて、その人の歩みを見ていた人、生活を、その態度を見ていた人が、あいつはクリスチャンだと言い始めたんです。あだ名を付けられたんです。そういう意味でですね、自称クリスチャンではなくて、周りの人にあなたはクリスチャンだねっていうふうに あだ名をつけていただくことのできる、そういうものにならせていただきたいと思いまして、この今日も聖書を味わっていきたいと思っております。自称教会員であったとしても、この、ま、この町の人、このあなたの生活の周りに、職場にいる人に、あなたクリスチャンだねっていうふうに言ってもらえないとですね、これはちょっと悲しいものがあると思います。さて、ステパノという方が最初の殉教者、信仰の故に殺されていった方として、少し前に見ていたところでありますが、そのステパノのことでエルサレムはものすごい迫害の中で、嵐が吹き荒れました。そのことによって人々が散らされて、エルサレム以外の地域に、この行くことになりましたけれども、今日は少し地図をですね、いくつか持ってきましたので、地図を紹介しながら聖書を味わっていきたいと思います。地図を見るのは好きな方いらっしゃいますか、このところに。はい、ありがとうございます。あんまり好きじゃない。でも地図を見るとですね、実際にこの聖書の、物語というか記されたことが、あの空想の世界ではなくて実在する歴史的な、本当にこう事実、この場所で地球上に存在するその場所で実際に起こったということが確認できます。
持ってまし
た
か？
あ、大丈夫です。大丈夫です。はい、他のにすぐ変えますから。これはあのイスラエルという 地域ですね。で、有名な死海があります。潮の海と言われる、この受けることばっかりやって出すことをしないので、どんどんですね、塩分の濃度とかいろんな濃度が高まっていってですね、この湧き水が湧いているところ以外は生き物が、魚が住めないという場所です。もともとこうかなり海抜が低いですから、もう全部水がそこに集まってきます。で、上の方にあるのはこうガリラヤ湖というところですね。で、ガリラヤ湖からヨルダン川がずっと流れております。ここは深い、溝になって谷になっていますが、私たちの聖書の中心舞台はこの辺にあります、エルサレムというところです。エルサレムの少し南にはベツレヘムというイエス様がお生まれになったクリスマスの舞台があります。そしてこの前まで見ていた、ヨッパというところはここにあります。今でいうあのテルアビブという空港があるところですね。あそこに近いところ、そこはあの海辺のペテロがいたところです。それでこの前見ましたカイザリアというのはこの辺です。テルアビブ、ヨッパから北にだいたい50キロぐらいでしょうか。北に位置したところです。で、今日見たいところはですね、フェニキア、キプロス、アンティオケ。フェニキアというのはまず、この辺から北の地中海のところです。それで、ちょっと小さな説明になってしまいますが、いきなりですね、かなり小さくなってしまうんですが、これはあの地中海の地図なんです。こっちがこうアフリカ大陸ですね、そしてヨーロッパがあります。ローマの長靴のここにありますね。で、ギリシャがあって、アジアのこの大陸が、小アジアと言われていますが、あります。で、エルサレムはこの辺にあります。で、今日のフェニキアはこの辺ですね。そしてさらにこのキプロスというところがありますけども、これは島です。はい、地中海に浮かぶ島がキプロスという島があります。それからアンテオケ、これはシリアのアンテオケと言われますが、ほとんどこの地中海のもう北の方ですね。ここの辺にあります。はい。この本はおすすめの本です。福音を伝えた道。聖書歴史地図詳細版という原口定吉先生が書かれた本なんですけども、ローマのマイルストーンの場所とかを全部確認しまして、古い地図から、そして実際に聖書時代の道はどうあったのか、全ての道はローマに続くといったあのローマの道はどんなふうにあったのか、そして実際に特に これからですね、パウロが地中海沿岸諸国を旅行しながら福音を述べ伝えていって、いろんなところに教会ができていくんですけども、その人たちが通った道を実際に確認することができます。もう一つのおすすめはこのバイブルアトラス。 はい、これもあの、まあ、外国のものをですね、日本語に訳したものですが、あの、いろんな素晴らしい地図があったりします。
ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、ユダヤとサマリアだけでなく、だんだんと地の果ての方に、遠くに遠くに散らされていくことになりました。
フェニキアというところはですね、スロとかシドンとかサレプタと言われるような、町もあります。イエス様もそこに行かれたこともありますし、旧約聖書の中で、あの、預言者が使わされて、そしてそこでこう、不思議な、その、油が、汲んでも汲んでも尽きない油が出てきたりする場所が出てきたりします。いろんな地域に、散らされていったわけですが、その人々はですね、19節を見ますと、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったと記されております。当時の、一般的なこの流れ、伝統的な流れとしては、ユダヤ人のための、福音、良い知らせということの、その範囲をなかなかこの教会であってもクリスチャンであっても、取り払うことができなかったようです。ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉をかからない、まあ、例えて言うならば、今日本人が世界各国に、旅行したりとか、そこに住み込んでですね、工場を立ち上げたりとかビジネスをやったりしておりますけれども、海外旅行に行って日本人としか話さないみたいな、そういうことですよね。その現地の人たちのには話しかけないっていう、そういう、まあ、もちろん言葉の壁もあるんでしょうけども、しかしそれ以上に、この自分たちだけの、ものだというかですね、そういう、こう狭いちょっと視野がある中で、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らないという、こうそういう基本路線で散らされていっても、なお、ユダヤ人たちだけにこう、福音が述べ伝えられていきました。しかし皆さん、私たちの信じているこの、福音というのは、死に至る病を癒すものではないでしょうか。死という現実問題に解決を与えるものです。死者の復活、死人のよみがえり、永遠の命を保証するものです。すべての人は死に至る病、罪に侵されて死にゆくものであります。しかし前にも申し上げたように、インフルエンザとかもですね、今流行っていますが、確実にその病気に効くワクチンが開発されたときに、日本人だけにそれを提供するとかですね、そんなのはありえますか？それは罪とも言えるでしょう。本当にがんの特効薬ができたとして、それが日本人だけしか使われない、他の国の人にはあげないということになると、それはどういうことでしょうか？人間的にやっぱり心が狭いとしか言えないでしょう。私たちの教会に託されている福音というのは世界標準のものです。世界に通用するものなんです。日本だけではありません。そして先ほど見ました福音というのは、もともとアジア大陸から発信されたものであります。アジアの宗教と言ってもいいでしょう。さて、種まきの大切さを覚えます。種をまかなければ芽は出てきませんし、実を見ることもできません。それぞれにお芋でも、さつまいもでもですね、種芋がないとこれ話にならないますよね。まあ、あの茎でもいいんですけど。種をまかなければでも収穫はありえません。同じように、この福音宣教においても、ユダヤ人以外の者に誰にも福音の種をまかなければ、それはもう誰もユダヤ人以外の人は救いを受けることがないでしょう。しかし、面白いことが起こりました。その散らされた人たちの中に、キプロス人とクレネ人、ギリシャ語文化の中に、違法文化の中にいた人たちがいたんですね。その人たちが何人かいたときに、あの、北の方のアンテオケというところに来たときに、ギリシャ人にも試しに話しかけてみたっていうんです。あなたも神様に愛されていますよ。ナザレのイエスという方を知っていますか？この方は私たちのために十字架で命を捨ててくださった、まさに世界の救い主なんですよ。
あなたもこのイエス様を信じてください。そうしたら全ての罪が許されて神様の子供とされて永遠の命を受けることができますよ。神様の前に正しい人だと認められるんですよ。そうしますとですね、すごいことが起こっていくんです。大勢の人が信じて主に立ち返ったとあります。そこに行列のできる教会ができてしまったというんですね。アンテオケというのは、当時のローマ世界において世界三大都市でした。もちろん一番中心的なところはローマです。その次二番目に大きなところはアレキサンドリアというところでした。三番目に大きな大都市、大都会はこのアンテオケでした。たくさんの人たちが住んでいる大都会ですよ。でもそこでもその分け隔てせずに、あなたどこの出身ですか、関東出身、いやだったら福井に話しましょう、あなた北海道出身ですか、北海道人同好会、四国出身ですか、高知県人同好会、なんか狭いのを作るのが私は好きなんですけども、でもその枠を超えて試しに他の県外の人とか、あるいは外国人とか、もうこの辺にもたくさん住んでますよ。肌の色が黒かったりとかですね、いろんな人いますよ。今ここにいて世界宣教ができると思います。東京はもう世界の有名なもう大都会ですから、その近辺にいる私たちはですね、まさに非常にたくさんの人とお会いして非常にたくさんの人に福音を語るチャンスが与えられているものです。私たちが語らなければ一人として救われる人が出てこないでしょう。でも試しに時が良くても悪くても御言葉の種を、投げていく。そうするとですね、そこに主の御手が働かれたならば、どんなに頑固な固くなな人であっても心が柔らかくされて、あ、私もイエス様を信じたいです、そんな私のために命捨ててくださいような神様がいたらぜひ信じたいです、私は死にそうなんです、死の向こうに確かな希望が持ちたいんです、どうか私を救ってくださいという人が怒ってくると思います。それぞれにその人でしか届けることができない人がいると思います。あなたでしか届けることができない人がいると思います。私たちは自分だけが天国に行ければそれでいいということではなくて、周りの人たちもその祝福の中に入っていくことができる、そんなオアシスとして置かれておりますので、周りの人を潤す、そういうことを神様は願っていますので、何よりも私たちが祈りに励み、何よりも聖書に親しみ、そしていつもイエス様と生活する中で、そんな、砂漠の中のオアシスになれたらいいなと思うわけであります。大勢の人が信じて主に立ち返った、その知らせはエルサレムにも響いてきました。エルサレムの教会に聞こえてきたので、彼らはあのバルナバという素晴らしい人物をアンテオケに派遣します。で、大体エルサレムからアンテオケまで歩いていくとですね、まあ、2週間ぐらいはかかるそうですね。かなりの距離です。ここから岡山ぐらいまで歩いていくぐらいの距離があると思います。彼はそこに到着したとき、バルナバ到着したとき、神様の恵みを見て喜びました。そして皆が心を固く保って常にいつもイエス様にとどまっているようにと励ましていきました。バルナバは素晴らしい方です。なぜ素晴らしいか、それは、慰めの人だったからですね。そして本当に人を慰めて支えて励ますことによって人を育てていく、そういう人物です。人は命令されたり上から目線でいろいろ言われてもですね、育たないと思いますけども、本当に使えるものとなって慰めて励まして支えて持ち上げてくれる人がいたら、それ本当にいろんな面で良いものが伸びてくると思います。余談になるかもしれませんが、弟子訓練という話があります。この前川崎の正体キリスト教会に行った時に、ある家の教会のリーダーの方は昔とび職をしていたという人がいたんです。もう全国各地を飛び回っていろんな立派な建物を建てていたとび職がいた。でその人はですね、たくさんの若者の弟子を育ててきたという人なんです。
それでですね、その人がその教会の主の弟子を育てるものとして今用いられているんですけども、共通することがあるって言うんです。どうしたら若いね、人たちが育ってね、伸び伸びと生き生きと仕事ができるような一人前の人物として弟子として育っていくのか。それは親方が使える人だということなんです。サーバントリーダーシップというのは今のもう本当に常識ですけれども、世の大企業でももう本当に聖書そのものの教えているそのリーダーシップ使い方、使えることを通して人を育てるんだっていう、そういうことが言われていますが、まさにバルサンバは頭ごなしに非難したりとか、そういうことではなくて、本当にその人たちの良さをそこに注がれている神様の恵みを見て、そして非難するのではなくて励まして、そして、ね、彼らをどんどん活躍させていったのであります。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれたと記されています。それだけではありません。バルナバはサウロを世界宣教のヒノキ部隊に呼び戻してきた人物であります。アンテオキから少しまた北に行ったところにタルソというところがあります。そこがサウロの生まれ故郷でした。迫害の中で一時タルソにこの送り届けられて、サウロはそこでおとなしくしていたのですけれども、絶好の機会が現れたということで、バルナバはわざわざそこまで訪ねていってですね、サウロを引っ張ってくるんですよ。そして一緒に丸1年の間そこに腰を据えて、大都会の中で教会に集まり大勢の人たちを教えたというのです。その中で弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになったという言葉が続きます。これすごいことが1年足らずで起こったということだと思います。アンティオケ教会の教会形成において中心的に関わった働き人、それはエルサレム教会から派遣されたバルナバとサウロ、パウロでありました。初めてお前らはクリスチャンだというふうに言われたんですね。あだ名をつけられたんです。それだけ本当にたくさんの人が都会であるにもかかわらず、数的にもですね、非常に多くの人がそこで救われていったのでありましょう。そしてその頃ですね、27節以降、ある世界的な問題が起こりました。預言者がですね、もうすぐ世界中に大飢饉が起こるよということを語ったんですが、その通りになって世界中が困り始めた。ちょうど今のようなですね、世界同時不況みたいな状態ですよ。世界中にこの大飢饉が起こって、失業者があふれ、そして、大変な状態になっている。果たしてそれがクラウディオの治世に起こったとあります。ローマ皇帝クラウディオの治世にそれが起こりました。その時にこのアンティオケ教会が何をしたのか、それが書かれているんですね。11章29節、そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送った。彼らは自分たちだけの教会が大きくなったり成長したらそれでいいという考えではなくて、遠く離れた5、600キロ離れたエルサレム教会の心配までしてですね、そしてそこに経済的な、また物質的な救援のものを送ったというのです。すごいことだと思います。生み出されて間もないわずか1年ちょっとの教会が、その教会のメンバーがですね、災害時にそれぞれの力に応じて力を持ち寄ってユダヤの諸教会のために救援物資を送る働き、緊急支援をしたというのです。やはり周りの人からお前はクリスチャンだと言われるような人たちは、やっぱりそれだけの質が伴っていたと思います。実際の生活を見て、生活に表されている、生活ににじみ出てくる信仰、それを人々が見たときに、こいつは本物のクリスチャンだ、こいつは本物のキリストの弟子だと誰もが認めたのです。 私たちはそういうクリスチャンにならなきゃいけないというか、させていただかなければいけないと思います。さて、私たちの教会のことを考えてみましょう。私たちスイートキリスト教会は生み出されて何年目の教会でしょうか。わかりますか。何年にこのスイートキリスト教会はできたんでしょうかね。まあ、あの創立記念日というのが記されていたりしますけれども、でも、まあ、戦前まで遡っていくならば、埼玉県で2番目に古い教会だと言われていますね。その隣の宮城の今和戸というところがありますが、そこは昔和戸村と言われているようですが、そこに横浜から帰ってきた一人の方がですね、クリスチャンになった方が帰ってきて、そこで教会を始めました。で、2番目にその和戸の人たちが次々にも、じゃあ教会を生み出そうじゃないかということで、次と政治街道完成というのは1885年明治18年だと言われています。さらにはですね、すごいことが起こる。その宮代の和戸とこの杉戸とその教会が一致協力して、今度は春日部の、ね、ところにも教会を生み出したんですよ。そういう歴史があります。でも戦争になって壊滅状態になって、この町は、あ、この場所は町の何か柔道場ですか、公民館みたいな、ちょっとお化け屋敷に近いような状態になっていたようですけども、しかしその後ですね、戦後、宣教師やいろんな牧師や神学生が何人か派遣されてくる中で、そして白羽の矢が当たったのが辻浦聡先生でしたね。神学生の時に1952年の4月から、神学生としてここに伝道実習で来られたようです。それから、実際にここにも場所を据えてですね、ここに住所を移してきて、ここで腰を据えて教会を再建するんだということで、辻浦先生が1953年8月7日、この日が創立記念日と言われていますが、1953年8月7日、ここから日本同盟キリスト教団、次とキリスト教会は再出発して再建されていきました。次の年には杉戸保育園、愛知園と言われていたものができまして、延べ卒園者数はですね、何人か皆さんご存知ですか。2671年ですよ、愛知園卒園生、まあ、長島さんのところでも文庫をやったりしてましたからね、すごい数の人たちがバス何台も連れて遠足しなきゃいけないぐらいの人たちがいたんですよ、ここに。しかしそこでは多くの方々が献身的に自らの財を捧げ、あるいは自らの時間を捧げ、また自らのものをいろんなことで捧げて、縁の下の力持ちとして教会学校の先生をしてくださった方々とか、いろんな人がいたと思うんですよ。食事作ってくれる婦人の方もいたでしょうし、祈って支えてくださる、年配の方もいたでしょうし、そういう中で辻浦先生、高口先生、そして私とこの戦後3代目のバトンを私が今持っているわけなんですけども、やがていつかは私も次の世代の人に渡していくことになるでしょう。でも教会の働きというのは世代を超えて続けられていますし、そこには有名無名の人がもう数限りない人たちが、いろんなところで貢献して、そして今あるということを思います。しかし私たちはたくさんの恵みを受けて今がありますから、それを数えてですね、良いものを取捨選択して次の世代に渡していく責任もあるかと思います。責任というか、それは光栄な光栄な素晴らしい使命だと思います。さて、いろんなことが叫ばれております。この危機管理という問題ですね。まあ、実際に今も世界大不況が起こっていますし、昨日もちょっとグラッと揺れましたけれども、まあ、近い将来ですね、関東の方も東海の方も東南海も南海も地震が、大きな地震が来るよと言われたりしております。緊急の事態の時に何か貢献するためには 日頃から備えていく必要があると思います。安定教会もやっぱり普段からですね、いろんな地域の他の教会のことを祈りに覚えていたりとか、いろんなことでですね、関わりを持っていたと思います。災害時緊急支援セミナーというのがあったんですけども、そこで習ったことをちょっと短い言葉にしますと、普段から隣近所とお交わり、普段から隣近所とお交わり、これが必要に必要なことだと思います。本当に困った時には一番身近な人たちと助け合っていかなければいけないということですから、普段からですね、向こう三軒両隣は何をする人じゃなくてちゃんと挨拶をしてですね、世間話だけじゃなくてですね、いろんなことを分かち合っていきながら、いけたらと思います。災害は忘れた頃にやってくる。これは高知県出身の寺田虎彦という方が、言った言葉ですが、でも聖書は何て言ってるか、似たようなことを言ってますよね。再臨は盗人のようにやってくる。そうです。イエス様が再び来られるときは盗人のように来るというふうに何度もイエス様が例えておっしゃっています。思いがけないときに突然来るんだ、真夜中に来る、それはいつも備えているんだよというそのことでしょう。油を絶やさないで、いつも神様との生きた関係を持って、いつも神様に許されたものとして生きる、それはとても必要でしょう。そしてこの福音宣教というところでまとめてみます。福音を、時が良くても悪くても、福音を、時が良くても悪くても、まあ、そのままなんですけど、聖書のことこれは本当に必要だと思います。私たちは突然に死を迎えるでしょう。必ず死は来ます。そして死というのはいつでも突然来ると思います。何度も話しますが、大学生の時に、ゼミ旅行というなんか夏休み研修旅行があってですね、岐阜県の上高村というところがあったんですけど、そこに行きました。穂高岳とか近いところですね、熊牧場とかあるんですけど、でところがですね、私のその研究室の、同じメンバーがですね、宿を予約取って、でみんなで車で何台か乗り合わせて行ったんですよ。そうしたらそこはですね、なんと葬儀会場になってきた、まあ、村の小さなところをね、少し有名な人が召されてしまうと葬儀する会場がないので、そこの場所がですね、もう公民館みたいなところなんですけど、まあ民宿みたいなところなんですけど、そこがもう葬儀会場になっていて、恐れ入りますが、村のちょっと有名な方が亡くなったので、ここでちょっとお泊めすることができませんと言われて、急遽ですね、どこに泊まるかということで、焦ったことがありますけども、でも私はその時思いました。ある日突然自分の葬儀というのが来るんだ。そうです。思いがけない時に行ってみたらそこに自分の葬儀会場みたいな、そういう状態ですよ。本当にそうだと思う。誰も今日死ぬなんて思ってないんですよ。だけど、先に召された人、みんなそうだと思うんですよ。まだもう少し時間があるかななんて思っていたらですね、本当にこの地上の人生が最後になるということは、それが普通だと思います。だからこそ福音も、時が良くても悪くても、これをしなければですね、教会が使命を果たしていることにもならないということになります。しかしそれをしていくならば、日常生活の中で神様のことを誰かにお伝えしていくという、そういうライフスタイル、生活がそれぞれの中で確立されていけば、これはわずか1年であってもすごい爆発的なことが起こると思うんです。牧師一人が駆けずり回ってもね、どうにもならないんです。でも皆さんが一人一人が歩く聖書となって、身近な職場の方々、身近な地域の方々、身近な家族、親族、友人、知人に、なぜ自分がクリスチャンになったのか、なぜ自分が洗礼を受けたのか、なぜ私が毎週教会に行ってるのか、なぜ教会が楽しくてしょうがないのか、それをお話しすることができたら、これはもうすごいことが起こると私は信じます。 普段から隣近所と交わり、これがなければやっぱり福音を伝えることもできないでしょう。でも再臨は盗人のようにやってくる。いつでも主が来られて大丈夫なように、ちょっと主を待ってください、まだ悔い改めてないことがありますから、ということにならないようにですね、いつでも、いつ主がお迎えされても大丈夫なように、いつ召されても大丈夫なように、そして生かされている間は、福音も時が良くても悪くてもという、そんな人生を歩まさせていただけたら、行列のできる教会のために少なからぬ貢献をできるかと思います。それぞれお祈りの時を持っていただけたらと思いますが、ぜひ、周りの人からお前は本当にクリスチャンだなって言っていただけるような、そういう私たちにさせていただきたいと切に願います。それぞれご自分の言葉で祈ってみてください。
あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと、あなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。神様、この杉戸町にも宮代町にも、また幸手にも春日部にも、あなたの民がたくさんいると私たちは覚えております。天国に行くときに誰にも数えきれないほどの人たちがそこに集められてくると黙示録は語っています。まさに星の数ほどの人たちが救いの中に入れられていくことが神様の願いです。そしてそのためにこそ私たちの教会もこのところに建てられておりますし、私たちが先に選ばれて救われて生かされている理由があります。神様、どうか時が良くても悪くても良い知らせ、神の言葉を、福音を述べ伝えていくことができる生きた信仰を与えてくださり、また勇気と愛を与えてくださり、本当に僕の方々に祈られて、そして初めて自分の罪を認め、悔い改めて福音を信じ受け入れることができたように、神様、愛する家族や親族、地域の方々のために祈っていくことができる私たちとしてくださいますように、そのようにして神様、本当に大勢の人たちがあなたのもとへと立ち返ってくることの中で、その湧き上がる喜びを神様、私たちも一緒に味わっていくことができますように、どうぞその喜びの中に私たちを加えてくださることをお願いいたします。期待して感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。